はい、お便り会ですよ。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。なんか前回お便り会やった時は、
うん。
なんかこれからは、定期的に短いスパンでやっていこうと思いますとかね。
言ってた言ってた。
言ってたじゃないですか。
うん。
まあ今思えばなんであんな嘘をついてしまったんだろうっていう感じで、私嘘をついておりました。
まあまあ社会人あるあるよね。
はい。なのでもう今後嘘をつきたくありませんので、
うん。
今まで通り、お便り会は、半年に一回ぐらいの、まあ、暇な時間があるときに、ちょっとやりたいかな、と思っておりますゆえ。
やれるときに極力やりますっていうスタンスで。
スタンスのゆえ、まあ、それでもよろしければ、まあ、お便りをいただけたらな、と。
はい。
思いますということで。はい、今回はお便り会です。てなわけで、どうも、沢田信也です。
本当にこれ。
まあ、実際、お便りもね、はいはい、結構いただいているんですね。
はい。
期間にしてみたらもう5ヶ月ぐらい溜まっているわけですから。
うんうん。
はい、順番にね、ちょっと紹介していこうかなと思います。
はい。では、アントンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
違和感を感じる言葉、略して、違和ことコーナー。
はい。
そんなコーナーあったんですね。
僕もね、最初今回お便り会するにあたって、まあ、皆さんのお便りをちょっと見返してみたんですけど、
うんうん、
俺なんか言ったかなとか思って。
言ってたよ、言ってたよ。
ちょっと忘れてたんですよね。はい。はい、いいですよ、続けてください。
はい。大罠母、または大罠姉ちゃんが、あらあらってやつ。そもそもそんなに大罠おかんは見たことないんですが、ということです。
そうですね。なんかね、
うん、
他にもなんか似たようなお便り、ちょっといただいてた。
いただいてましたね。梅次郎さんのやつかな？
はい。続いて、そちらの方を先紹介しときましょうかね。
はーい。名古屋の梅次郎さんからいただきました。どうも、はじめまして。名古屋の梅次郎と申します。先回、4月、お便り紹介の回を拝聴させていただきました。沢田さんの、漫画で違和感を感じるセリフという話に大変共感しました。私にも納得いかないことがあります。キャラクターが驚いたとき一瞬言いかけて言い直すセリフ。例えば、それは、まさか、何、一体、いつの間に、などです。子供の頃からこんなん絶対言わないよと常に思っていました。漫画の吹き出しで、驚きを表現するのに効果的なのかもしれませんが、感情移入しづらくなり、どうも納得いきません。こんなことを感じるのは自分だけでしょうか。これからも楽しい放送をお願いします。
うん、ありがとうございます。
うんうん、
まあまあ、お二人の言っていることはね、まあわかりますわ。
うん、
まあまあ、でも、そもそも漫画なんてものは、現実世界でない話を書いてる記号的な集まりの物語ですから。
うんうん。
僕が言ってたのとちょっと違うんですよね。
ほう。
別に現実に話すと違和感を感じるセリフとかでは厳密には違うんですよ。
うん。
僕が言った、あの時言ったのは確か、うん、全く、
うんうんうん、
っていうのを、感極まって言った際に、
うん。
たくっていうのを、うん全くの間が聞こえない状態の表現を漫画に書くと、
うん、
棒線に、ちっちゃい通に、タクって書いてあるんですよね、漫画の中では。
うんうんうん、
で、それをアニメ化とかした際に、
うん、
タクっていうのが変やって話をしたと思うんですよ。わ、
うんうん、
かりますこの僕の感じてる違和感のポイント。
うん、うん。なんとなくわかるけど、何が違うんだって思う。
だから、全くっていうのを感極まって、漫画聞こえなく言ってしまうという感極まった状態を漫画に起こすと仕込んだ表現が、防戦通宅なんですよね。だからそれをアニメ化する際には、脚本には全くって書いてないとおかしいんですよね。
うん、でもそれは感極まって、
だから、脚本には全くって書いてあって、それを声優さんは感極まって間が聞こえないように演じないといけないと思うんですよ。
ややこしいな。
それを多分脚本の段階で、防戦通タクって書いてある、あって、かつ声優さんはそのままタクって読むから変やって思うんですよね、僕は。
でもそれは感極まってまあが言えてないんですよっていう台本でしょ、うん、要するに、
うん、
それ声優さん批判ですか。
まあ下手くそな声優批判ですよね。
ああ、腑に落ちました。
はい、で、この梅次郎さんの言うのも、漫画の中で完結してる分には、まあまあ、セリフとしてはありえへんけど、まあいいかな、なんですよね。
うんうんうん、
それは、なんか現実問題で、その、2回繰り返してないのは確かなんで、
うんうん、
確かに変な言葉としては、実際にやったら変なセリフなんですけど、それが漫画の中で完結してれば、その、全然 OK なんですよ、僕は。
うんうんうん、
でもそれが、その漫画がもし仮にこうアニメ化とかされた際に、アニメの時に、それはって言ってるとちょっと違和感を感じると思うんですよ。
なるほどね。
そこは、それはって書いてあって、そのそれはっていうのを、焦る演技でこう言ってほしいんですよ。
うんうん、そって言ったけど、こう言葉が続かなくて、ちょっと落ち着いて、それはって、
そう
改めて言い直す感じ、ね。
あくまでそれは、それはっていう言葉を、いろんな感情の葛藤があったから、それはって言ってしまった結果じゃないですか。
うんうんうんうん、
でもそれが、そのまま脚本にそれはって書かれてあって、
うん、
それを声優がそのままそれはって呼んだら、違うよっていう話なんですよね。
うんうんうんうんうん。
だから多分、上手い声優さんはそんなことないはずなんですよ。
そう感じないようにされるでしょうね。
ちゃんと、そいつが、そこの物語に登場している主人公が、そのシチュエーションに、立たされた際に、こういう感情で言ってるだろうな、
うん
うん、というので、演じて言った言葉であるならば、違和感は感じないはずなんですよ。
うんうんうんうん。
っていう話。
了解しました。多分、リスナーさんも、あ、そういうことやったんかって思ってはると思います。
まあだから、安藤さんのもそうですよね。あらあらっていう言葉自体は、
うん。
まあないですよ。ないし、そんなやつ現実に、そんなこと言ってる銀座のおばはん見たことないし、
ね。大阪のおばちゃん結構言うてるような気しますけど、
ね。意味ちゃうじゃないですか。その時あらあら、あらあらっていうのはまた違うでしょ。そうここで言うのは、要はその、優しそうな思わな感情を出すという、
そうね。
その性格を示す言葉が漫画の中であらあらっていうセリフに、こう、集められてるわけじゃないですか、
うんうん。
あらあらというセリフをそのキャラクターに言わすことによって、このキャラクターは穏和な性格ですよっていうことを、まあ感覚的に分かるようにしている表現だってことじゃないですか、
うんうんうん。
で、これも確かにね、仮にそれアニメ化した際に、そのキャラクターが登場した際に、あらあらとか言うと、
うんうん、
確かにそんな奴はいねえ、みたいな話になるんですけど、うん、まあ、漫画の中だけで完結してる分には僕は全然、ね、大丈夫ですよ、ね。
そのキャラクターの記号として受け止める分には。は
い、そうです。漫画の中での表現の手法という、時点で努めといてくれれば別に僕は違和感を感じないですけどね。
うんうんうん。
まあそういう感じですわ。
はい。
結局 何が言いたかったのかはちょっとわからないですけど。
言いたかったことはそれですってことで。
そうですね。募集しているのはそういうとこですよね。なんか。
ややこしいわ。
ややこしい。これ、ややこしいかな。確かにややこしいかもしれない。うん、これを簡潔にまとめたら、じゃあ、なんやねんって言われたら、ちょっとわからないですよ、ね。
うん。伝わりづらい。
はい。
うん。
まあまあ、いいです。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、続きまして。シャロコーさんからいただきました。こんにちは。シャロコーと言います。いつも楽しく聞いています。
はい、ありがとうございます。
お便りを紹介する奴ら、2015、4月にて、図書館でライトノベルがあるかというお話をされていたので、私が住んでいる東京都練馬区での例を紹介します。と言って、URL が貼ってくださってます、練馬の図書館のホームページです。データベース化されていて、蔵書が検索可能です。とある魔術のインデックスも検索すると出てきます。ホームページ上で予約することができ、指定の区内の図書館に配送して、届いたら登録したアドレスへメールで連絡してくれます。私はとある魔術のは、新訳を除き22冊図書館で借りて読みました。今は、やはり俺の青春ラブコメは間違っているを1冊ずつ借りて読んでいるところです。とある魔術のですが、個人的には購入する前にまず一巻だけでも読んでみるのをお勧めします。ちょっと癖があって人によっては受け付けない方もいらっしゃるのではないかと。沢田さんもお住まいの自治体のホームページを調べてみてはいかがでしょうか。それでは、ということです。
はい、ありがとうございます。
優しい。
いや、これはね、だいぶ有益な情報ですよ。
ねえ。
僕も、そうなんやと思って、早速こう調べましたからね。メールもらった時に。
どうでした？
いや、確かにね、とある魔術のインデックスとかね、うんうん、図書館でも取り扱ってるし、
うんうんうん、
最近はその図書館の情報をホームページから閲覧することも可能なんで、リストをね。で、調べたんですけど、
うん、
やっぱりこの、まあ、田舎だからのか、所詮神戸は田舎だからなのか、うんまあ、中央図書館ぐらいにしかないんですよね。その神戸市の中でも大きい図書館しか。
はいはいはい。
僕の最寄りにも、その、区がやってる図書館とかあるんですけど、うんうん、まあ、そういうとこにはやっぱ置いてないんですよ。
なるほど。
で、なった際に、その、わざわざその中央図書館に行って借りに行くという行為が、ちょっと結構手間やなって思うんで、まあ、悩ましいところでありますよね。
悩ましいね。
なんやろ、やっぱりこう、読書家の人は、
うん、
今日の休みの日は、
うん、
別に予定もないから、
うん、
図書館でゆったりと過ごすかみたいな感じで行くんですか。
バカにしてんの？
いや、してないですよ。してないですよ。これがバカにしてるように聞こえるのは何か、その受け取る方に何か問題があるんでしょうよ。
いや、なんかちょっとなんかイラッとしてんな。なんでやろうな。
失礼だな君は。
どうなんでしょうね。いや、まあ。もうそういうとこもあるんじゃないですか、でも。
うん、
いや、楽しみにしてた休みやし、みたいな。
いや、そうなんですね。だからそこが。
続けたりよ、みたいな。
そこが僕が本読みじゃない弱点なところで。もう本を読むために休みの日に図書館に行くという選択肢がね。うん、
ああ、なるほどね。
ないっていうところが大きな問題だな、っていう感じがする。
うん、
まあ、会社の帰り道とかね、あればね、寄って帰るっていうのもあるんですけどね。でもね、その図書館で。
うん、
図書館にラノベが置いてて。
うん。
まあ在庫貸し出し状況がホームページで見れるっていうのはね、
うんうんうん、
まあ非常に有益な情報だなと、
そうですね、
思いますんで、
うん、
ね、これをお聞きの皆さんも近隣の図書館に読みたい本がもしかしたらあるかもしれないんで、一度調べてみてはっていう、
本当だ、
シャロコーさんのこのお便りの情報は狭くて浅いペディアにちょっと載せておきますんで、
はーい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ続きまして、
はい、
発言さんにいただきました。いつも楽しい放送ありがとうございます。タイトルに違わない深くなりすぎない沢田さんの学生の休み時間のようなトークとゲストの方との絡みがとても心地よく楽しいです。自分が知らなかったものを番組で教えてもらえるたび自分の楽しみが増えてすごく嬉しいです。しかし今回初めてメールを送った理由はどうしても伝えたかった BGM についてです。バックに軽快に流れている BGM がとても好きで、車の中でトークを聞いている時もすごくノリノリで聞いています。さらに自分はこの番組だけはポッドキャストではなく、わざとブログからダウンロードして聞いているのですが、連続で聞くと番組の BGM がつながる部分がめちゃめちゃ好きで、新しい更新があっても2つ以上貯めてそこの部分を楽しんでおります。こんなおしゃれなことをしている番組は世界で唯一だと思います。ぜひこのまま続けていただけると嬉しいです。これからも配信お待ちしております。PS、映画も公開されているので、いつか暗殺教室を取り上げていただきたいです。その時はジャンプ好きの徳松さんとお願いします。です。
はい、ありがとうございます。
気づいてくれてたよね。
いや、かずげんさんいいとこね、気づいていただいてますね。よかったね。そうなんですよね。このうちの番組なんですけど、オープニングとエンディングは同じ曲を使ってましてですね。基本的にループしている音源を使っているので、
うん、
連続で聞くと、ノンストップで続いていくんですよ。
うん、そうそう。なんか、ポッドキャストでさ、こう、ちょっと溜まってたりとかしたらさ、こう、いつの間にか終わってて次の回に入ってるの気づかない時があるのよね。そのままでずっと流れるから。
ただ残念ながらお便り会は最初にフリートーク挟むから、
あ、そうね、
今回は途切れている、なんかいまいち気持ちの悪い回だなっていう、まあ、残念な回だなっていう感じなんですけど。
残念回って言うなよ。
基本的にはその、ノンストップで聞けるように編集をしているっていうね。
うん、
実はこれはね、気づいていただいたのは二人目ですね。
あ、そうなんだ。
はい。過去にもう一人ね、
うん、
そうなってませんって言われた時があって、よく気づきました。
やったーって感じだね、気づいてもらって、ね。
アメちゃんあげようみたいな。あと暗殺教室の。
暗殺教室ね。
まあ、徳松さん読んでも全然構わないんですけど。
うん。
その場合は多分暗殺教室の話をするよりか別の点 で、なんか、わーってなって終わるみたいな話には
いつものね、
なるでしょうね。
感じになっちゃうから。
はい。まあちょっと、打診しときますわ。
でも、漫画じゃなくて、映画の方なんですね、これね。
まあ映画も公開されているので、まあそれぐらい盛り上がっているから、まあ暗殺教室を取り上げてくださいってことじゃないですか。
そっかそっか。映画も公開されてるからってことか。
まあ、ちなみにこのメールいただいたのは5月の時点ですから。
そうですよね。
今ではすっかり暗殺教室の映画の話は聞くこともなくなり。
そうですね。
はい。まあ、はい、有名な漫画ですから。
うん。
いずれ、まあ取り上げたいかなと思います。
面白いよね。はいはい、じゃあ続き。鍋さんにいただきました。こんにちは。ゾンビリミットの回楽しく聞かせていただきました。だいぶ前に澤田さんがツイッターでゾンビリミットは人間ドラマ中心で面白いとおっしゃっていたので、すぐにブルーレイを買い見たのを思い出します。てっきりよくあるゾンビ感染した世界でゾンビぶっ倒しながらなんとか生き延びてやるぜ、ヒャッホーって感じかと思ったら、全く違う重たい人間ドラマでびっくりしました。絶望的な世界で希望が見えないのに生きていこうとする人間こそがゾンビ映画の主役であり、ゾンビは世界観の味付け程度で良いと思っている私にとってドンピシャな映画でした。特に世界がゾンビ感染からある程度文明的に復興している世界であるという設定が、より人種差別的な人間関係を浮き彫りにしていてよかったです。主人公の彼氏は学校で音楽を教えていますが、音楽が日常的なものになるほど、文明的な世界において記されるリターンドという存在。ゾンビものでなくても成立するように見せかけて、実はゾンビという設定を使ったことでフィクションならではのリアリティ作りに貢献していたのが印象的でした。かなり長くなってしまったのでこの辺で失礼します。配信ゆっくり続けてくださいませ。楽しみにしていますです。
はい、ありがとうございます。
はい、
ゾンビリミットね。
うん、
見たことありますか？
ないです。
あ、そうですか。
すいません。
まあ、ゾンビっていう冠がついてますけど、
うん、
まあ、その実内容はどちらかというと、
うん、
まあ、サスペンス的な感じですよ。
うんうんうんう
ん、めっちゃ痛いな。まあ、ネタバレ、めっちゃ痛いですけど、確かその回の時もネタバレ言わなかったはずなんですよね。
うんうん、
まあ、要はゾンビっていう、まあ、非日常的なものが現実に存在した場合、
うん、
世界はどうなるのかみたいな描き方をしている状態で、
うんうんうんうん、
まあ、単純な話、めっちゃ差別されるんですよ。
うんうん、
その映画の中では、ゾンビになったけれども、
うん、
そのゾンビの進行を抑える薬によって、
うんうんうん、
人としての感情とか気持ちを取り戻してきたやつっていうのが、うん、まあ、戻ってきた人という意味で、リターンドって呼ばれてるんですね。でもそれは薬によってゾンビの進行を抑制してるにしか過ぎひんから、もし薬がなくなった場合、ゾンビ、蚊が進行してしまって、いずれその人はゾンビになってしまうんですよ。
うんうんうん、
なので、もう普通の人間なんですよ、一見。
うんうん、
でも、いつどこでゾンビになるかわからないっていう危険性をはらんでいるので、世間からめっちゃ差別されてるんですよね。
うんうんうんうん、
で、そのリターンドになってる人も、
うん、
日常生活を送るにあたっては、そのゾンビ蚊を抑制する薬を打ち続けてたら、
うんうん、
普通に生活はできるんで、
うんうん、
普通に日常に溶け込んでるんですよね。
うんうんうん、
で、まあ差別されることも知っているので、自分から実は俺リターンだよねっていうことはもうまずないんですよ。
うんうんうんうん、
で、そんな前提の世界の中で、
うん、
じゃあ薬がもうこれ以上作られませんとなった際にどうすんのかみたいな、
うんうん、
とこから話が始まるんですよね。
なるほどね。
なかなかこう、なんていうのかな。まあまあ言ってしまったら、そういう状態は現実世界の何かとこう、照らし合わせができるっていう、分かりやすい構造になってますんで、いろいろ考えさせられるわーってなるわけですよね。
うんうんうんうん、
はい。ぜひ考えさせられてくださいよ。
はい。
見ないな、これはな。
うん。見ないかな。これは、ボビーさんでいいのかな。
そうですね。何回かいただいていますけど、本名なのか、はい、ハンドルネームなのかみたいなところがあるんですけれど。
はい。 沢田さん、嫁さん、こんにちは。香港のボビーです。ここのところゾンビネタが多く出てきたようなので、ビッグコミックススピリッツで連載しているらしい、アイアムヒーローをぜひおすすめさせてください。これはまさにゾンビネタの王道を行く、ど真ん中ストライクのホラー漫画です。妄想癖のある漫画家志望の中年男性が、猟銃を背負って、半ゾンビの少女を連れて、あちこち逃げ回るというストーリー展開になっています。この漫画ではゾンビに噛まれると感染してゾンビになるという最近流行りの手法は踏襲していますが、ゾンビが生まれた原因については私が読んでいる12巻まででは伏せられています。また感染しながら人間の状態を保っている人間、主人公と行動を共にする少女や、自宅警備員のクルスという青年が出てきたりして、いろいろ創意工夫が施されていて、興味深い漫画となっています。17巻まで出ているようです。機会があればぜひお試しください。ではまた。
はい。ありがとうございます。まあ、アイアムはヒーローはね、
うん、
過去に2回ぐらい取り上げだと思いますね。
ちょうど
1巻出た時が、だいぶ僕らの中でピークやって、1巻の最後の展開、
うん
に、エラハマりをしてしまって、中野浦さんと、撮ろうっつって、撮ったような気がしますね。で、まあ、それ以降も読んでたんですけど、今調べたらね、第46回と、第149回の時に取り上げてますね。まあ、よろしければ聞いていただけたらいいんじゃないかなと。で正直、面白く読んでたんですけど、もう進行がちょっと遅いなって思ってしまって、なんか10巻ぐらいまで読んでから僕、読むのやめてしまって、
あ、そうなんだ。
ある程度固まったら読もうみたいな、そういうのあるじゃないですか、なんか漫画って。
あるある。
で、結構なんか漫画の連載の方も、まあ意図的なのか自然とそうなるのかわからないんですけど、なんか人気が出てきたらめっちゃ進行が遅くなっていくんですよ、なんか。
なんかもったいないよね、そういうの。
いや、まあまあ、でもまあ。
わかるけど。
漫画商売として考えた場合は。
わかるけど。
で、まあ、こう、読んでるこっちとしては、スパッとこう、完結した状態で、はぁって思うような感情で呼びたいと思うんですけど。やっぱ、週刊連載、いかに週刊連載といえども、こう、やっぱ長いなって思ってしまうとですね。追っかけにくいっていうのがあって。まあ、ある程度の塊になったら、読もうかなと思って。でも、この前ちょっと、スピリッツ、立ち読みチラッとしたときに、アイアムアヒーローもチラッと見たら、なんかゾンビどころか、よくわからない大きなものが出てて、何これって思ったらありますね。なんだこれって。もうそういう意味では、今この時点で読み返すのはいい機会かもしれないなとは思いましたね。まあこれもね、たまに中野原さんとちょっと取り上げるみたいな話はするんですけど、いかんせん、こう、過去に何回か取り扱った作品は、ちょっと後回しになってしまうという嫌いがありますので、またこれも機会があればというところでね。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
まあ、お便りとしては以上です。
そうですね。
で、前もね、これから、ツイッターのハッシュタグも拾っていこうと思います、みたいなことをね、言ったと思うんですけど、申し訳ございません。
はい。
あまりにも数が多いので、
そうですね。
すべてを拾い上げることはできないかなっていう、まあ、こちらの判断で、まあ、いくつかピックアップしたものをご紹介させていただければな、という形で、今後もまあ、その形で、まあ、できれば活かしていただきたいなという感じで、よろしくお願いします。
はい。たまたま目についた方を紹介させていただくという形で。
前回がね、まあ、言っても、いつからかな。前回は4月までのハッシュタグを紹介したような感じだと思うんですけど。言ったら今回はその時以降ってことですから。
そうですね。
実に5ヶ月間のハッシュタグをね。ちょっと、すべてはちょっと紹介しきれないなっていうところがありますので。
はい。
はい。なんか、ありますか？なんか。
気になるやつとかですか？トリックプレイさんについて。ってくださってる人がいますよ。
ほう。
最新回を聞いてトリックプレイが職場にとても近いことを思い出す。仕事終わりに一人で行っても遊べるのだろうか。
お、いいじゃないですか。
ですね。
ぜひ行ってくださいよ。一人でも遊べますよ。とか言ってるんですけど、さすがにちょっと僕も一人で行くのはね、勇気がいるというか、全然知らへん人のところに混ざっていくっていうのはね、だいぶ勇気のある行動やなとは思いますよ、実際。
まあ、かなり気さくな店長さんが迎えてくれますけどね。
そうなんですよね。うん、店長がまず相手をしてくれるから、
うん、
最悪店長と二人で遊ぶという選択肢もあるのかもしれないですね。うん、まあ単純な話、店長さんにすいません、初めてなんですけどと。
うんうんうん、
ちょっと一人なんで、できればまあ、どなたか混ざらせてくれるグループないですかねとか言えば、
うんうんうん、
まあ、おそらく、ああ、どうぞどうぞ、つって。エスコートはしてくださるとは思うんで。
ね。
ただ、それがハードル高いなと思いますよ。
高いなぁ。だから、遊びに行くっていうか、なんかこう、ゲームをちょっと探しに行ってみようかなみたいな感じで。
あ、そうですね。
ね。混ざることを前提としないで、なんとなくお店を見に行って、
ね、
行ってっていうのから入ったらいいんじゃない
ですか。僕もそれたまにするんですよ。会社の帰りにちょっと寄って。
うん、うん、うん。
なんか、売ってるゲームを、ウィンドウショッピングバリにこう見るだけみたいな。で、チラチラとこう、ね、ゲームやってるさんもチラ見とかするんですけど。ちょっとなんか、混ざる勇気はないなと思って。
なかなかね、お友達同士とかで遊んではったら入りにくいですよね。
そうですね。うん、まあ、なんて言うんですか、単に、人見知りだから、知らない人に混ざるのが恥ずかしいとか、そういう問題ではないじゃないですか。
うんうんうんうん。
このグループに混じって、楽しみ方のトーンは合うんだろうかとか、ね、自分のやった行為が、なんかこの人たちから、なんか被告人扱いされないだろうかとかね。様々なこう、ネガティブな要因を考えるから、こう混ざりにくいじゃないですか。
ねえ、入ってほしくないと思ってへんかなとかいろいろね、考えますもんね。
でも実際ありますからね。そんな雰囲気出してる時とか。
うん。
あ、どうぞどうぞって言いながらもなんか、ちょっとなんか、戸様はご遠慮くださいみたいな雰囲気の時とかありますから、実際。
うん。
まあまあでもね、まあ店行くぐらいは一人でも全然十分行けるし、
全然行けますよね、
まあゲーム買いに行くぐらいやったらいつでも行けると思うんで、うん、一回ちょっとね、うんうん、雰囲気見てみたらいいと思いますよ。
ね、
はい、まあ、なんやったら僕らがやる際には、なんか、ツイッターで仮にね、このトリックプレイでゲーム化しますとか言った際には、うんうん、まあツイートを見かけたら声かけてもらってもいいんじゃないかなと思います。
うんうんうん、
はい。
はい。あとは、うん。笹山会が結構。
そうですね。
出ますね。
まあ実際にあの会を聞いて、
うん、
また笹山さんのライブに足を運んでくださった、
うん。
なんか、新規の方もいらっしゃいましたよ。
ああ、素晴らしい。
はい。もう全然、有意義な感じで。
うん。
まあ、実際僕たちにできることはね。
うんうん。
そういう紹介の仕方をすることしかないかな、という感じなんで。うんうん、またちょっとなんか、感極まった時があれば、やろうかなと思ってます。
うーん。お。ルーム25を買われた方がいますね。
あ、
いつかは買おうと思っていたが、狭くて浅い奴らを聞いて購入を決意。まだ2プレイしかしてないが、嫁、子供たちにも概ね好評。
え？めっちゃいいじゃないですか。
ね
え。ルーム25ね、なんかやりたいんですけど、
うん、
よ、2人やったらね、もう協力プレイしかできないんですよね。うん
実は違いましたっていうのが二人だとちょっとできない。
できないですよね。真骨頂はやっぱり疑念モードですから、
うん、
できれば6人フルプレイでやりたいところなんですけど、なかなか6人集まるときないからね。
なかなかね、お前かってやつね。
うん、特に最近は6人集まるとゾンビサイドやってしまうんで。
あー、楽しいもんね、ゾンビサイドね。
久々にちょっとね、ルーム25やりたいですね。
うんうん。
ちょっとルーム25大会をね、ちょっと、開きたいですね。
うん、おー。沢田さんが360を手放した話泣きながら聞いてたって言われますよ。
いやいや、手放したわけではないですよ。お譲りしたわけです。
手放しとるやないか。
貸し、長い間で貸してる状態なんです はい。手放してはないですよ。実際まあ、使わないものを家に置いておくことほどもったいないことないじゃないですか。
まあ確かにね。
実際僕がお譲りした方はね、やってますからね。360のゲームは。
じゃあまあ、いいじゃないですかね。使わないとこより、
そうですよ。
使ってもらえるところでね。
有意義に使ってますから。それも全然そっちの方がハッピーじゃないですか。その Xbox 360というハードを、ハードの、まあなんていうんですかね、良さを知る人が一人増えたっていうのを考えれば別に何も悲しいことなんかないですよ。
私の独断で取り上げてますけどいいんでしょうか、こ
あ、全然いいですよ。
の。そうですか。ああ、沢田さんに共感している話が、ドラクエ界。
はい。
ドラクエ3の攻略本が薬草とか鎧を画像付きで紹介しているとこが良かったとか沢田さん言ってて超わかるーって思った。
ああ。なんかそういう、なんか、攻略本とか設定資料集とかっていうのを見るだけでもちょっとワクワクするみたい
ワクワ
な
クしま
ないです
す
か？
ね。
女の子はそういうのないんですか？
いや、結構ありますよ。
あ、そうですか。そうや、それで思い出したんや。
はい。
思い出したんやつか、思い出したわ。ツイッターにもちょっとこの前ツイートしましたけど、
はい。
最近ちょっと数年ぶりにこう同人誌というものを買いましてですね。
お
あ、この話はちょっと別で撮ろう。
ー。あ、そうですか。
はい、この後ちょっと10分くらい話しますわ。
了解しました。
はい。
あ、こういうさりげないのいいですね。新しい回が配信されてるから、今日の帰りは狭さ聞きながら帰る。
いいですよね。こういう、なんていうんですかね。なんかこう、さりげなく日常に溶け込んでるんだ、この人の中で、と思うと、なんかこう、ふふっと思いながら、こ
なんか、いいよね、こういうの
う。そう
ね。
ですね。ぜひ、こういう発言をね、もう積極的にしていっていただければね。ふふっと思いますか。
やってる人が喜びますっていう、そういうやつね。ああ、怖すぎについて。ナイスタイミング。気にはなってたんやけど、見るまでには至らない状態で、いい踏ん切りになった。
まあそういうの多いっすよね。なんか何にしても。
やっぱ気に、潜在的に気になってる人を、こう、後押しされる感じありますよね。
特になんかうちの番組ってその怖すぎの回でも話しましたけど、情報提供としては結構最後尾な方なんですよ。もうみんながみんな面白い面白い面白い面白いって言ったのを、一番後の方のグループからどれどれと思ってこう見てるのが僕ですから。そういう意味では、そんなこの腰が重い僕が面白いって言ったものですから、まあ、面白いに間違いないと思いますよ。これは僕のセンスがとかそういう話じゃなくて、そういう腰が重い人が見て面白いと思うものは、腰が重い人が見たら面白いに決まっているだろう論なんですけど、そういう意味では、
ね。
踏ん切りがついたのであるならば、ぜひ見た方がいいと思います。なぜなら、僕もよっこらしと、こんだけ散々怖すぎがおもろいおもろいとやれてたにもかかわらず、ふーんと思いながらこう見てなかった僕がこうよっこらしとこう、腰上げた瞬間に面白いってなってるわけですから。はい、もうぜひ見ていただけたらな。
そうですね。ああ、もう一個。過去に買ったものをもう一度買おうと、Amazon の購入品リストを見ていたら、ひふみいろは先生著の空隠れ人間を購入した履歴が残っていた。先生は今、バラ色の印税生活をしているのだろうかっていうのがありますよ。
いやー、してるんじゃないですか？ 美女をはべらせてオープンカー乗ってるんじゃないますかね？
あんなにお札のお風呂とか入ってんの？
雑誌の後ろのね、あれでやってるんじゃないですか？まあでも実際ね、あれ発売したのだいぶ言うても前ですよ。
結構前ですよね。
200回の時ですからね。
うん。
結構ね、1年にね、1冊ぐらい売れてますよ。
そうなんや。
なんか
す
知ら
ご
ん
い
けど。
な。
今だって Amazon で99円で売ってますから。
素晴らしい。
特に最近リスナーになった方なんかは何のこっちゃわからへんと思うんですけど、まあ要約すると、僕がリアルに中学生の時に書いた漫画を全部スキャンして、Kindle 化して、Amazon で販売してるんですね。99円で。なので Kindle アプリとか Kindle 持ってる方がいらっしゃいましたら、ぜひ購入していただきたいなと。リスナーの方にもリアル中学生の方いるんかな？もしそういう方がいらっしゃいましたら、勇気が持てますよ。
ああ、これでいいん
これ
だ。
でいいんだと。で、現在大人だけれども、 過去、まあそういう学生の時はなんか漫画とかそういうの買い取ったなって思うような人は、それを見ることによってあの時の自分、楽しかった時のあの時の自分を思い出させるかもしれないですね。
うんうん。
あの、大学ノートに鉛筆で書いてますからね。
なんかこう、なんでもまあ、あれをちゃんと全部書いてるっていうのがね、それだけは偉いよね。い
やでもね、この前も実家に行ったら、
うん、
うちの母親の方からちょっとゴミ捨てるから、いるもんいらんもんちょっと分けてと、あんたのもんいっぱい出てきたで、つって、
うんうんうんうん。
見たら、またちょっとあの、当時書いてた漫画とかが発掘されて、
うん、
バラって見た瞬間にめっちゃ恥ずかしいと思って、やっぱあのソロ隠れ人間が外に出せるギリですね、
うん。あ、なるほど。
それ以外にもいくつか漫画発掘されたんですけど、うんうん、これはさすがに見せんな、躊躇するっていうような、内容が恥ずかしいとかじゃないんですけど、
うん、
これはちょっとなんて言うんですかね、この、なんやろ、あの恥ずかしさ。あるなと思って。いくつか発掘された。
あります。
で、前にもちょっとちらっと言ったと思うんですけど、僕の夢は、
うん、
あの、そういう、作品ばっかりを持ち寄って、
うん、
まあ、あの、誰もが昔黒歴史と呼ばれるね、
うん、
過去があるとは思うんですよ。
うん、
で、どこにまあ創作系の黒歴史とか持った方がいらっしゃいましたら、
うん、
その当時こう作った作品を各々みんなで持ち寄って、
うん、
真剣に品評会、品評する会を開きたいんですよね。どっちかってあの褒める方向でね。
褒める方向でね。
いや、これはこの当時この着想は面白いんじゃないですかねとかね。そういうことを言い合う会がしたいんですよ。
私も小説書いてましたよ。
ないんですか？現存しないんですか？
現存しないと思いますね。
そうなんですよね。結構ね、いろんな人に声かけるんですけど、現存してないんですよ。結構どっかでみんな捨てたとか言いよるんですよ。
そう。あ、ワープロで売ってたからフロッピーに残ってるかもしれない。
いやね、ぜひね、ちょっとね、あの、ほんまこれやりたいんですよ。夢夢って語ったらいつまでもできないから、もう本当3人ぐらいでもいいから、あの、実家に行って見つけましたっていう人がいたら、ぜひメールでもツイッターでもいいですから、ありましたよと。まあ、関西近辺に住まれてる方で、神戸の方まで足運んで来れるような人であるならば、
うん、
もう3人ぐらいでいいから、もうファミレスの端っこの方でもいいんで、ちょっと持ち寄って、あの時の自分を褒めましょうよ、お互い。褒め合いたいですよ。
ちょっと印刷したのが、そうそう、吸い上げる機器がないからなぁ。ちょっとまた探しときますけど。
いや、ほんまちょっと復活させてほしい。
うん。
まあ、僕なんか言ってもおっさんですからね、年齢的に。まあ、中高生の時に書いたもの、つなもほんま紙にしたためたものしかないですけど、
うんうんうん、うん。
あの、よく聞くのが、あの、RPG スクールで作った、
ああ。
オリジナルのロールプレインゲームね。
はいはいはい。
そういうのとかね、できる機会がありゃ、すげえやりたいなと思うんですけど。
うん。
ああいうのもなんか、今のパソコンでできるように、コンバートできんのかな？
なんかありそうですけどね。
もう、真剣に批評したいですよね。いや、ここの展開面白いんじゃないですかね。この、この敵のバランスも、なんか市場に出回ってるもので見受けられないようなバランスですよね、とか。その感じで。
肯定する
、褒めていく感じで。
うんうんうんうん、
なので、もう漫画、小説、ゲーム、
うんうん、
まあ、イラストとかでも全然構わないですし、なんか前、笹山さんとかも言ってたんですけど、こう歌とか、
うんうんうんうん、
当時録音した音源とかでもいいですしね。
あー、カセットテープがあるかもしれない。
あと、あの、歌詞、ポエム。
あー、ありそうありそう。
でしょ？もうそんなん、なんでもいいですよ。その、創作作家であったあの時の自分を褒め合う会したいですね。
いいですね。
そういえばなんか、今年度末に、
うん。
なんかまあ、RPG スクールの最新作が出るらしいんですけど、
お
ー。PC、Windows でも Mac でも両方出るんかな？
うん、うん、うん。
しかもその、作ったゲームは、
うん。
なんか、iPhone とかにもコンバートできるらしくて、結構プラットフォームは多岐にわたる変換ができるらしいんですって。
うんうんうん、おー、すごい。
ちょっと僕買おうかな思って、久々に。
おー。
作ったろうかな思って。
うんうんうん。
ぜひ皆さんもね、ちょっと。
ね。
買って、ね、
創作活動を。
作って、
うん。
3日でやめたみたいな感じの。ゲームを、あえて外に出すっていう。
やめたのを出す。
だか 王様と話して城から出たら終わるだけとかね。大学生の時に一回ね、ちょうどその時手持ちで RPG スクール98っていう PC9801 で動く RPG スクールを持ってたんですけど、まさにこう中直らさんとマンハッタン上田先生と3人で作ろうぜっつって企画会議をして、内容こんな方向でいこうっつって結構もろいんちゃうんって言って2日目から頓挫したっていう歴史がありますよ。
最初が楽しいんだよね。
その話してる最中が一番楽しい。
楽しいねんな。わかるわかる。
形にするところが一番辛いですから。も
う
頭の中でできてんのにって思いますからね。
うん。
まあそういう意味では本当ね、なんか近年インターネットが発達してね、こう誰もがもう作品より発表できるようになる時代ですよ。本当なんか同人誌が作ってる人とか偉いな思いますよ。その、同人誌もそうですし、同人ボードゲームとかもそうですね。なんか、すげえなと思って、その形にするとこまで落とし込むっていうのがすごいし、かつそこで面白いものがあった場合、なおさらすごいなと思いますね。僕もついこの間カードゲームをちょっと自作したんですけど、
はいはいはい。
目が平らになるような出来でしたからね。
あ、そうなの？
はい。ちょっとみんなにこうやらしたら、あなたもやったじゃないですか。
やったけど、結構楽しかった。
あ、そう、ある時、あなたにやらした時に、俺たちなんか盛り上がったじゃないですか。
盛り上がった、盛り上がった。
で、これいけんちゃうんつって、別日で、別の方にこうやらしたら、こう面白い、ね。これ、どうなみたいな雰囲気あって。
あれ？
みんな目が平らになって、あーって思ったっていう。
あ、そうなんや。そうなんや。ね、結構楽しいと思ったのに。あれ、あれかな、考えながらやるのが楽しかったかな、こうしていったら楽しいん
ちゃう。そう、だからあれはゲームが楽しかったわけではなくて、こうやったらおもろいんちゃうっていう過程やったから楽しかったんですよ、きっと。
なるほど。
だからその時も、もっとここのルールこうした方がいいんちゃいますかねっていう話が一番盛り上がったからね。
確かに、確かに。
その他の人にやらした時もそうですよ。どうやったら面白くなるかっていうところにみんな話がこう、熱中してましたから。いやいや。
それが楽しい
んだね。いやいや、ゲーム作りは難しいなと思いながら、はい。
はい。
僕の方でもちょっと一個ツイッターを拾っとこうかなと思うんですけど。
はい。
木村優さん。
はい。
PS4 を買おうかどうか迷ってる。狭さとかでアサシンクリードユニティ回とかやって、背中を押してくれないかなって書いてあるんですけど。まあ、アサシンクリードをやってはる方であるならば。アサシンクリードユニティは、やった方がいいんじゃないですか。
あ、そうなんですね。
だから、買った方がいいですよ、PS4。今年の11月には、アサシンクリード、何だっけ、シンジゲートやったっけね。また新しいの出るしね。
へぇ、そんなに出るんや、アサシンクリード。
毎年1回ぐらい出てますね。
へぇ、すごいな
ぁ。なのでもう、なんて言うんですかね。ゲームの出来不出来とか関係なくね。アサシンクリードシリーズをやってる人ならば、追っかけていくべきやと思いますよ。まあ、別にユニティ、そんな、結構ね、ユニティ、初期会の頃は結構、批評ボロクソやったんですけど、そこまで思んないと思わなかったんで、アサシンクリードやった人ならば、買って損はないと思います。買っちゃえよ。
買っちゃえよ。アンチャーテッドも出るんですよね、
出ますね。アンチャーテッドの、なんか新しいやつの PV は、なんかエグかったですね。
アンチャーテッド好きやからな
ぁ。いや、PS4 買った方がいいっすよ。
買ってしまうんやろな、きっと出たら。
まあ、その頃には多少安くなってるでしょう。
まあまあね。
買っちゃえよ。
買っちゃえよ。
ツイッターのね、
はい。
番組アカウントの、ツイッターの番組アカウントがあるんですけど、
はいはい。
そちらに対してもちょいちょい返信されてたり、まあ番組アカウントが吐き出した、番組更新されましたよっていうツイートを、まあ、引用リツイートされてる方とか、はい、そういうメッセージの方もね、ちょっと紹介しておこうかなと思います。いくつか。
はーい。ゾンビサイド配信中、まあ、とりあえずゾンビサイドやろうやの回に対して、そんなに面白いなら買おうかなと思った、と、まさやんさんが書いてくださってます。
はい、ぜひ買っていただきたいですね。
はい。
ただゾンビサイドは結構高いですね。
ああ、確かにね。
でもその価値はあると思います。
あれ、駒を動かすのがいいね。うん。はい。では、 ハンガーゲーム、ハッピーハンガーゲームの回に対してです。ノイジーズでハンガーゲームの話は聞いてたけど、狭さを聞いてなんだかハンガーゲームが見たくなった。まあ、まずはルロケンの最後編を見よう。と。オレッカラジオさん。
またまあ、ルロケン見た後見てないですよね、きっとね。また今度でえっか、みたいな感じですよね、
うん、
きっとね。いや、でもハンガーゲーム、面白いですよ。面白い語弊があるというか、語弊があるなって言い方も語弊がありますけどね。味わい深い映画だとは思います。
うん、うん。
はい。
ヒガヤンデンさん、キツネ、稲中卓球部に出てきそうなキャラとありますが。
これがね、ネバーアローンという PS4 のダウンロードゲームを紹介した回やったと思うんですけど、そのゲームに出てくる、キツネが、可愛い白いキツネがいるんですけど、
うんうん、
それがゲームの途中で、おっさんになるんですね。
う
ん、そのおっさんが、
うん、
イナチューの漫画にできそうな顔してるんですよ。非常にこの、例えは、いいと思いますね。イナチュー卓球にできそうなキャラ。いや、まさにその通りな感じなんですね。これは本当、ちょっとね、やっていただきたいですね、そのゲームをね。はい。
はい。これは、藤もっちさんが書いてくださってます。澤、はい、田さん、ついに YouTube 進出。急げ、チャンネル登録と、狭いやつだ。浅くて狭いやつだ。ちゃう。狭くて浅いやつじゃない。なんでここに来て番組名を間違える。
やる気ないな
ちょっと焦りました。狭くて浅いやつら内では話せないような、最近読んだ漫画の話とか雑多な話をたまに YouTube に投稿していくことにしました。っていうことに対して書いてくださってます。
そうなんですよね。これ、ほんまやって、この、リプライ見てほんまや、言っとかなと思ったんですけど。
うん、そんなことしてたん？
そうなんですよ。最近始めたんですよ。
うん。
結構ね、中村さんとかと収録前に、最近どんな漫画読んでるとかね。
うん、うん、うん。
そういう話するときとかがあって。
うん、うん。
まあ、要は、そういう話も、
うん。
まあ、外に出したいなっていう気持ちはあったんですけど、
うん、うん。
言っても、ポッドキャストの方では、まあ、一回一作品みたいな感じで、一作品について語るっていう形態をね、崩したくなかったから。
うん、うん。
あ、じゃあ、YouTube の方に、そういう雑談は YouTube の方に流したらええんちゃうかと思って、まあ今実験的にこう、YouTube の方にこう流してるんですね。
うん。
で、現状、2本上げてますわ、YouTube の方に。で、1本が中野浦さんと話した、
うん。
最近読んだ漫画の話。
うん。
をなんかこの漫画読んでんぐらいの程度の話をちょっとしてるのと、
うんうん、
あと怖すぎの話をした際に、
うん、
あのペガさんとザトウイチさんと、
うんうん、
あの昔幽霊見たことがあるって話をしたんですけど、
うん、
あの本編ではそれを丸ごとカットしたんですね、
うんうんうん、
でそのカットした各々の幽霊見たことあるっていう話だけを、
うん、
あの YouTube の方に流してますわ。
おー、面白そう。
まあ、面白いかどうかはわからないですけど。そういうなんか番組の方から、まあ、なんていうんですかね、こぼれた話を、YouTube の方にアップしていこうかなと思ってますんで、
うんうん、
まあ、よろしければそちらの方も、
はいはい。
今後チェックをしていただければいいんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね。
まあ、いかんせんちょっとね、結構めんどくさいですね、YouTube の方に上げるっていうのは。
あ、そうなんだ。
はい。YouTube ってあの、音データ上げれないんですよ。動画にしないといけないですね。
はいはいはいはい、はい。
わざわざその、音声として録音してるものを動画にしないといけないですけど、
うん、
動画にするのがめっちゃめんどくさくて、時間かかるんですよね。
そうなんだ。
なのであの、更新頻度に関しては、ポッドキャストよりもだいぶ落ちていくと思うから。
たまーに見たら上がってるかもねぐらいの。
そうですね。
うん。
まあよろしければ。
はい。
見ていただければ。
はい。
はい。
同じくその YouTube に対してですね、顔出しで YouTuber 始めたわけではないのね、と、ジャガーさんからいただいております。
あ、そうなんですよね。別に YouTuber になったわけではないっていう。
ではない。
ただまあ、うん、それはね、狭くて浅いすらをね、昔からこう、お聞きになってる方で。
うん。
いやー、この番組面白いなーって、こう何かしらでちょっとね、お返しをしたいなーみたいなことを思ってる方がいらっしゃいましたらですね、
うん。
その YouTube の方の動画をですね、
うん、
何回も見ていただければ、まあ、それが僕にとっては、大変嬉しい なんか、そのお返しになるよとだけ、ちょっと、言っておきましょうかね。
大事、大事よ、そういうことは。
いや、しかしなんか巷の YouTuber とか、
うん、
言ったら10万回再生とかでしょ、
うん、うん、うん、うん。
今狭さなんかあれですよ。100とか。
お？
ですよ、再生回数。
再生回数が。
うん、
ああ。
そう考えたらやっぱ YouTuber ってなんか、すげえな。
すごいですね。
思いますよ。
うん。
まあ、そんな感じで、ね、やっぱ基本活動のメイン拠点はポッドキャストなんで。
うん、うん、
は
い、うん。
YouTube の方は、まあ、気が向いたらっていう感じですわ。うん、はい。
はい。では、最後、これは白石監督ですね。怖すぎの回に対して、見終わった後はね、何かしようかなと思いますもんという沢田さんの言葉に泣かされましたと。
いや、これね、大変嬉しい話ですよね。白石監督ご自身が、まあ、聞いていただけ、いただけたという。まあまあ、これもペガさん様様。
様様ですね。
ペガ様、様様なんですけどね。まあ実際、リコさんはまだ怖すぎる回聞いてないっていう。
そう、ちょっと聞きかけて、あ、やめよう、見てからにしようと思って。
そうね、ネタバレが存分に含まれてますから、見たことないとまず見た方がいいと思います。
まあ、ペガさんのね、屋根裏部屋の方はもう聞いちゃってるんですけど。
ネタ、浜村順張りにネタバレしてますけど。
言ってますね。
はい、まあ、そんな中で僕がまあ言ったら、そこだけ別にネタバレでも何でもないから言っていいと思うんですけど、うんうんうん、まあ、何か良い作品を見た後っていうのは、うん、何か自分もやらなあかんなって思うよなって話をしてるんですね。
うんうん、
まあ、それが、まあ、白石監督の作品しかり、別に白石監督の作品だけではなく、まあ、うん、この世の中に存在する何かこう、良いと言われる作品を見たときに、なんかわってくるものが、
うんうんうんうん、
何か自分も何かしなくちゃっていう衝動になるようなって話を、まあ、したんですよ。
うん。
はい。で、特に、まあ、白石監督の作品は、怖すぎの回でも話してるんですけど、
うん、
ニコニコでやってた一挙放送を、まあ、タイムシフトで予約してたから、
うんうんうんうん。
一日一本ずつ見ようと思ってたんですけど、
うん。
3話以降、先が気になってバリ一気に見てしまったんですよ。で、めっちゃ一気に見てしまった結果、めっちゃなんか軽く興奮してもうて、夜中よりなんかすごい寝られへんとか思ったり、
ああ。
あ、なんか俺もなんか作らないみたいな、こう、気になったっていう話をしました。
素晴らしい。
まあ、それが白石監督ご自身の感想としては、まあ、泣かされましたっていうところで、ね、
うん。
なんか、こう、いやいや、こちらこそ、まあ、面白い作品作っていただいてありがとうございます。
ありがとうございますと。
はい。そんな感じです。
はい。以上ですかね。
そうですね。ツイッターに関しても以上ですね。
はい。
はい。そんな感じで、今後も、これぐらいのペースで、発表していこうと思ってますんで、
はい。
よろしければ、まあ、何かしらメッセージを残してください。
はい。お願いします。狭くて浅いやつらでは、番組に対するメッセージを募集しております。番組のウェブサイトにあるメールフォームから、または番組のツイッターアカウントへのリプライ、もしくはツイッターにて、ハッシュタグ、シャープ、せまさ、シャープ、ひらがなでせまさ、シャープ、アルファベットでせまさをつけてツイートしてください。
はい、てな感じで。
はい。
やっぱね、貯めると良くないですね。
良くないですね。
長い、長い、長いです。
長いし、過去のやつなんやっけってなるんです
ね。なるからね。
うん、
でもそういう意味では、やっぱこう、逆に、まあ、ちょいちょい、かいつまんで、短いスパンでやっていった方が、
うん、
自分たちの負担にもならないんでしょうけど。
そうね。
やっぱね、ちょっと、なんか、なかなか結構ね、こう、言ったらこれはね、リスナーさんとのコミュニケーションなんですよ。
そうですね。
で普段やってる、何か見た作品に関して話す会っていうのは、
うん、
一方的に僕が、何かを言ってる日記みたいなもんなんですね。
うんうんうん、
そういう意味ではお便り会っていうのは、うん、結構エネルギー使うんですよ。
おお、そうね、まあね、
はい。そういう意味ではなんか、元気のある時にやりたいっていう気持ちになると、
うん、
いや、会社から帰ってきて、あ、もう今日はもうなんかしんどいな、眠たいな、みたいな時は、なんかこう、なかなかこう、やるというエネルギーが湧かないんですよね。
うん、
っていう、言い訳をして、終わっていきましょうかね
。それを聞いたリスナーさんはどう受け止めたらいいんでしょうね。
ね、いつもこれ、はい、いつもね、僕これを、
うん、
面白い話として話してるんですよ、スタンス氏は。ある種の自虐みたいな。ある種の自虐、逆みたいな感じで言ってるんですけど、
うん、
最近僕ちょっとね、 この年になって初めて気づいたんですけど、
うん、
結構僕の冗談はみんな真剣に聞いてる時があって、もしかしてこれは冗談として聞こえていないのではないかっていうことをね、
うん、
この年になって気づき始めています。
冗談やったんや。
よく言うそれみんな、周りの人が。
うん、言うでしょうね。
周りの人がみんなよく言う言葉です、それ。
うん。
みんな冗談で言ってますからね、僕。
そうですか。
はい。で、そんなリアクションしたらまたなんか、本当はそうじゃないのに、みたいなニュアンスが含まれるからちょっとやめてくださいよ。
うん。
いや、なんか無言もやめてくださいよ。なんか、いやいや、ちゃんと、明るく終わってくださいよ、そこは。あなたの方が。それがあなたの役割じゃないですか、今、現時点での。
そうかな。うん。頑張ります。
やる気な。まあ、そんな感じでね。
はい、はい、
今回は、お便りにしましょう。
はい。
お送りしたのは、沢田信也と、
谷田理香でした。
それでは、皆さんまた次のお便り会でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
お別れの曲は、ボーカリスト笹山で、ウグイスジョンです。iTunes とは Amazon MP3 でデジタル音源として販売中をと思った方はぜひお買い求めください。
寝ぼけた顔した猫がニャー、助けてほしいと言ってるようだ。とんでもないことばかりです。そろそろ飛び出す頃だ。溢れ出す魂、さらけ出す白状、そんなのじゃ聞こえないぜ。 Hey, hey. 険しい顔した猫がニャー、ご意見いかがを待ってるようだ。呼んでもないやつばかりです。もろもろ飛び散る頃だ。外れりゃ悩ましい、夢見がちな少女を、そんなのじゃ狂えないぜ。薬に詳しい少女は歌う、買うのよはいつも商業無常。それを眺め彼女は言う、あの子はいつも動く。